5月11日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェーリと
ほのほのと
せいやと
しーちゃんと
はるきで
お送りします。さて今日は、
はい、
なんか天気があいにくの雨で、
ね、
昨日まではすっきり晴れていたので、
うん、
今日もあったかいんだろうなと思ってちょっと薄着できたら寒かったりなんかして、
うん
うん、ね、あのこの天気にも負けず、
はい
はい、
あったかく頑張っていきましょう、
はいはい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
ほのほのです。明日は12日、5月12日は母の日ということで、このラジオが終わったらちょっとまあ帰り道にある札幌駅でちょっと母の日の買い物、うん、プレゼントを買おうかなと思ってるんですけど、うん、皆さんは明日何かする予定とかありますか？
私はベタですけど花を贈ろうかなと。
カーネーションですか、
うん
うんうん、
私はお菓子を作ってみようかなと。
せいやは
まだ何も考えてない、ね、
はる、い、き先輩はどうですか？
僕も同じく、あの明日模試があってそのことばかり母の日忘れてました。
お疲れ様で す,
様です。
もし終わってこうなんか、ね、余裕があれば送ってあらどうですか？
はい、というわけでこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今回 の, あの明日の母の日のことも、ね、メッセージで送ってくださればいいなと思ってます。
はい、
はい、待ってます。
待ってます。さあこっからは、
はい、大通高校ではミツバチを飼っています、
はい、
というのをちょっと詳しく先生方に聞いてきたりしたのでそれの報告をしたいと思います。
お願いします。
皆さん、なんでハチ飼ってるか分かりますか？
島田先生がミツバチを元から飼っていて、
はい、
そこから学校でも飼ったら生徒とかなんか学ぶことたくさんできるんじゃないのっていうことだよね。
は
い、
まあ大体はそうで、趣旨は、学校内部での、ね、各教科間の関わりと高校と幼稚園、うん、下にある、中央幼稚園との関わりや中央イベントへの参加、うん、近隣の蜜源植物の苗や種の配布などで地域への還元を考え、環境をキーワードとして学校と地域社会との関係をより良くしさらに内密にしていくというのが趣旨らしいです。で、まあ大通高校はじゃあそれで何をやっているかっていう具体的な取り組みは、まあ、ハチさんを飼うということで、うん、まあ何個かの科目に分かれてですねそのハチさんを飼う、はい、まあ、プロジェクトをやっていまして、はい、理科では観察飼育などで細密、
うんうんうん、
家庭科ではハチ蜜を利用した、調理と幼稚園での関連でホットケーキを作るという授業をやっていたり、情報商業系では、蜂蜜を利用した本校の商品を開発しています。で芸術系では、巣箱などの、うん、作ったりしてる感じのをやっています。そんな感じでやっているんですけど、
はい、
今年は、去年は、はい、普通に蜂蜜を販売してるのと、
うんうん、
マカロンとドレッシングをオータムフェストで売っていましたよね。
はい、
秋に
そうです。で秋にやっていて、ではという、まあ、やっていて、うんうん、今年はじゃあどういう目標を持っているのかっていうのを聞いたところ、
はい、
まあ、去年と同じで採蜜量を多く供給量を増やしたいと、
うんうん、
で、まあ、商品も増やしたいということで、学校でやっている ジェリア学習講座、学者融合講座とのこう連携で、化粧品関係の商品も作りたいという話でした。
すごい広まったね。
はい。で、最近のそのミツバチの様子なんですが、まあ大体3つあって、女王蜂が珍しく鳴いたという話が。
蜂って鳴くんですか？
ミツバチは鳴かないみたいですね。
女王蜂だけクイーンパイピングっていうんですかね。って言って、蜂に自分の居場所を知らせるために女王蜂のみ鳴くと。
鳴くんだ。
で、蜂さんが鳴いたと。でもう一つは、最近巣箱冬越して、春になって蜂さんが出てきたんですけど、ちょっと雨とか天気が悪くて、寒さの影響で女王蜂があまり卵を産んでなくて、蜂の数が減ったそうです。なのでちょっとまた暖かくなって増えたらいいなと思うんですけど、もう最後が、チョーク病という病気に、
チョーク病、
一箱の、4つあるうちの巣箱の一つでチョーク病という病気にかかった蜂さんが出てきたという話です。チョーク病というのは、蜂の幼虫が腸のよう、チョークのように白く固まって死んでしまうという病気です。幼虫が、チョーク病にかかってしまい死んでしまうと、成虫はその幼虫を巣の箱に放り出してしまいます。で、夏の暖かい時期は遠くへ死骸を捨てに行くのですが、外の気温が低いため巣箱の近くに、死骸を捨ててたため、今回発見できたそうです。
あ、はい、じゃあ普通なら発見されることないのかな。
なのであまり気づかれない
そうなんですね、
らしいです。まあこういう詳しい話は、
ブログ
でも、ラジオでもやっていきたいなと思うので、これからも蜂さんというかミツバチプロジェクトについては、こう大きな進展があればいいなと思います、
そうだね。あと、さっき学者融合って、チェリア講座でありましたよね。
そうですね。
その学者融合とは何ぞやっていう話をちょっと説明したいんですけど、
はい、お願いします。
実はこの大通高校で、学生と、あと、その社会人の方が同じ教室で同じ先生に学ぶっていうのを学者融合って言うんですよね。でその授業も何個かあって、私も今イタリア語取ってるんですけど、でセアも、
セア
も
だけハングル取ってます、
でそんな感じでやっていくもので、今ほのほのが言ってくれたのは、そのミツバチを、ミツバチプロジェクトの中に学者融合で、一般の社会人の方も、一緒に学んでいくっていうことなんですよね。へーって何
そうです。
はい、じゃあすごいね、社会人と生徒普通に関わり合って、いろんな人に、街の人たちにも、私たちが作った商品とかも食べてもらえるから、本当にこれだけで関わり結構広まりますよね。
そうですね。
今年何作ってほしいですか？
やっぱり甘いものを、作ってほしいです。
去年のマカロン美味しかったです、
美味しかったです、また作ってほしい、今年甘いもの作るとしたら、蜂蜜って何にこう一番合うのかな。でも前のマカロンの時も、蜂蜜とマカロンって結構あまり
想像つかなかったというか、思い浮かばなかったですね。
だから今回もちょっと珍しいものができるかもしれないよね。
そうですね、
早く食べたいかも
じゃあそれを楽しみに待ってましょう。
彩り大通り通信、
ここからは見学旅行2の話をしたいと思います。
イエーイ。でも3年生私1人しかいないんですけど。
そうなんですよね。この見学旅行って3年次の
3年次のです、
イベントなんですよね。イベント行事、
なんで私しかいないのみんな2年生じゃん。
そうなんですよ。
これからだよね。だから
ね、
ね、この見学旅行は5月21日から23日の3日間で東京に行くんですよね。東京結構楽しいっていうイメージしかないんで楽しみです、で見学旅行の準備は昨年から始めてたんだけど、
早いんですね。
そう、めっちゃ早く進んだと思うでしょ、思うんだけど なんとしおりができたの今週の木曜日っていう、めっちゃギリ
ギリギリギリですね。
でこのしおりはね、
はい、
3年次の美術番員が彰子の絵を描いてくれて、はい、もちろん書道部の宮田先生が描いてくれて、
う
ん
う
ん、結構すごいしおりになってる、
ですね、
そう
かっこよさそうですね、
うん、しおりを見てみたいと思った人はさっき言っていたとおりにメディア局のブログあったんですけど、はいはい、そのブログにアップしてるんでちょっと見てみてください。
はい、
結構ねすごい和風なんだよね。
へえ、そうなんですか。
そう、パンダもいるよ。
和風なのに
でもね結構ねマッチしてる、うんうんうん、合ってる感じ。
見学旅行どこ行くんですか。
見学旅行は東京で、はい、1日目まず8時に朝の8時に、
はい、
新千歳空港に各自行かないといけないんですよね。
早い
早いよね私5時落ちしないと間に合わないんですよね。
でもこれあれですよね、なんか各自集合っていうことですけど、
うん、
はい、ね、JR なんかはある程度駅ごとにこうまとまって何人集まったら学校の方で団体で用意してもらえるよみたいなのもあったり。
え、それないです。
ないの。あ、本当僕の時はね、うん、あったんですよ。
ないですよ。
札幌駅から JR で行く人は、うん、その JR の旅行代理店の方を通じて、団体切符を用意するので、もし人数が集まっていればっていう風な張り紙が出たりしてました。
いいな、羨ましい。
去年はあったんです ね,
そうなんですね。
あの 僕普通にね、あのバスで、
うん、
高速バスで行ったんですけど、
うん、
なん結構、ね、時間になったらこう駅の方からゾロゾロと、
うん、
生徒が集まったりなんかしてましたね、
うん、なんでそんなのなくなったの結構便利だよね。
多分まだ今からいろいろとこう、ね、お話出てくるんじゃないかなと。
え、今からですか。
まさか、でも遅いよね。
遅いです
ですね。
それを言うんだったらもうちょっと早めに言ってくれないと困るかな。ね、この羽田空港、はい、新千歳空港から羽田空港に行って、
はい、
着いてからは4人から6人までの班がもうできているんだよね、
は
い、その班で自由行動っていうか自由研修です。
へえ、いいですね。
そう、自分たちでもう決めてるんだよね、行くところを、うんうんうん、だから自分たちの班によって本当に行くところ別々っていう。
ほうほう。例えば渋谷だったり、
渋谷とか原宿とか、
はい、
あとは浅草とか、本当にいろいろあるみたいです。
へえ、楽しそうですね。
そう、だから班のみんなが趣味とか一致していたらそこに行けばいいだから、
は
い、結構みんな必死に考えてた。でも今度は詰めすぎて時間通りに行かないとかあると、ちょっとねみたいな。で2日目は東京ディズニーリゾートに行って遊びます。
いいですね。
あ、でもね、ちゃんと遊ぶ前にアカデミーに行って勉強しなきゃいけない、はい、
あ
でアカデミー行ってその後はまた班で、
はい、
でもこの班は決まってはいるんだけど一人行動しなければ結構いいよっていう。で3日目はこのコース別研修やって、
はい、
このコース別研修は7つのコースがあるんですけど、
はい、
キャリア講座、イタリアンバー史上、創作ケーキ体験、ワンプレートクッキング体験、ヘアスタイリスト体験、木工職人体験、アニメ声優体験の中から。
おー、バリエーション豊富ですね。
そう、結構やりたいことできる感じ。で、その中から選択して研修します。
しおり先輩は何をやるんですか。
私はアニメ声優体験です。
おお。
前からやってみたいって思ってたんで、
うんうんうん、
みんなはちなみに何やりたい。
声優か何でしょう、そうですね、
結構いろいろあるから、
なんか、うんうん、一番名前的にかっこよさそうなのが、うん、イタリアンバー、修行
かもしれない。シエは？
私は木工人形制作ですかね、
うん、これさっき聞いたらほのほのもね、
はい、ちょっと面白そうだなと思ってます。
宮野先輩は？
僕もせやと同じイタリアンバー修行かな。あの説明を見たらなんかパスタを作りました、
う
ん、でこれを聞かれた時にすごいお腹空いてて、うん、イタリアンパスタ食べたいなって
食べれるっていう。
そうだね、うん、
でも食べれるなら創作ケーキも食べれますよ。
そうですね。
イタリアの方が好きですか。
僕はちょっとなんかあのイタリアンバーっていうのがどんなのかが想像つかないので行ってみたいなと。
でもね、うん、そう考えると本当にどれでもいいような感じがしてくるよね。
どれ行っても絶対面白いですよね、うん、
だから結構行くのが楽しみで3日間しかないんですけど、
はい、
結構盛りだくさんで、
はい、
うんうん、
行くのが今から楽しみです。
いいな。あのお土産よろしくお願いします。
そうだ、お土産ね
楽しみにしてます。
みんな何がいい。お土産東京行くけどやっぱりディズニーランドで買った方がいいかな。
はい、
すごい即答だった。
え、僕あの むしろなんか浅草とか行くんならスカイツリーとかそっちの方面なんで、うん、あの去年僕が行った時はスカイツリーの自由行動の日が、うん、開業の前の日だったんですよね。
あ
でちょっと僕たちの班はこう、うん、日程的に寄る時間がなかったので浅草までは行ったんですけど、あの川の、なんていうんですか、橋を渡んないで向こう側に行かなかったので、
はい、
だからちょっとなんかその辺のもいいかなみたいな。
美味しいもの買ってきてください。
やっぱりみんな食べ物です。
食べ物がいいですね。
みんな満場一気なんだね。
はい、
クッキーがいいかな。そしたら、
はい、
これみんなでちょっと考えて、
はい、
楽しみにしといて、はい、そしたら
楽しみにしておきます。
はい、
いろどり踊り通信。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマはついやってしまうこと。懸命に彩りと入れて送ってください。
待ってます。
待ってます。
さあここからは、
はい、
昨日10日にあった進路探究セミナーのお話をしたいと思います。
はい、
はい、
懐かしいものが出てきた。
私たちにとっては懐かしい
ですね。そうなんですよね。この進路探究セミナー、
うん、
と毎年この時期にです、
ね、やるね。
はい、はい、札幌市民ホールで一年次を対象に行われている行事です、
うん、
はい、
はい、私立高校全体で取り組んでいるそうで、
うんうん、
昨日の参加校は、
うん、
開成高校、
うん、
清田高校、
うん、
平岸高校、そしてこの大通高校の
4
校が、
うん、
はい、はい、
うん、
参加したそうです。
結構多いよねやっぱりね、
は
い、
そうなんですよね。この内容、講演と生徒によるパネルディスカッション、
うん、
があったそうで、
はい
はい、去年何したっけ。
去年はあの宇宙飛行士だったっけ、あの
飛行士さん、んあれ
あの
ロケットを作った
、ロケットを作った人ですね。あの植松さん、
そうそうそうそう、
はい、私の時も同じく、
うんうんうん、
植松さんだったから今年もなのかな
と思ったんですけど、
はい、
実は今年は、
うん、
と丸吉日進堂印刷代表取締役の阿部さんという方が講演をされたそうで、
うん、
私たちと違うお話を聞いたんじゃないかなと思ってます。
結局一緒の人だと思ってたからちょっと意外だね。
そうなんですよね、
うん、
私もあの3年生の今の3年次の方からこうお話を聞いて、
うん、
私たちも同じ人だったので、
うんうん、
あ今年もきっと植松さんが講演するんだろうなと思ってたら全然違ったみたいで、でもこの、ね、あの講演は違う人がやったんですけど、うん、
はい、
このパネルディスカッションのお題が、
はい、うん、
去年も今年も、
うん、
お
も
将来の夢について
、
はい、
それは私たちの時も一緒でしたね。
ほうほうほう、
やっぱり前にして、ね、前に出て喋った人ってみんなの友達だったりした、
はい、と私は知り合いでしたね、
うん、
はい、あのその子が、
うん、
こうメディア局のブログにもちょっと載ってたりします。
あの、はい、メディア局からもあの、うん、天内さんが、
はい、
出てましたね。
あ、そうなんだ、はい、じゃあメディア局結構前に出る人多いのかも、
うんうんうん、
私たちの時は、
はい、
と今写真映像部の部長の八木あやめと、
はい、
局長のももちゃんが、
はい、
前に出て喋ってて、
うんうんうん、
あでもねその2人は出て行ってカメラの話をしていたから、はい、よしメディア局に入れちゃおうって誘ったの
そうなんですか。
それがきっかけ
それがきっかけだから。
へえ、
そう。
しおり先輩、将来の夢って何ですか。
将来の夢はやっぱり声を使ったお仕事やりたいなって前も話した通り、
はい、
だから修学旅行本当に楽しみなのみんなは将来の夢
せやくんとか。
僕はあのそうですね、放送関係が好きなんでいいかなとは思うんですけど、あの、うんうんうん、最近ちょっとそういう進路のお話とか聞いてて、うん、その好きなことと仕事は違うんだよってよく聞くんで、うん、やっぱ自分ができるようなことを職業にできたらなと、こう得意なことだったりを、趣味ではなくて、
なんか3年次の私より将来を見据えているんだけど、ね、ちょっとしっかりしなきゃなって思うよね。
シエリは、
私はですね、はい、やっぱりこの好きなことになっちゃうんですけど、はい、あのお菓子を作るのが好きなので、うんうん、製菓系の道に進みたいなと思って、今はいろんな学校の資料を集めつつ、
うんうん、
説明会に参加しつつで、まあ、その学費とかも結構専門学校で高いので、うん、比較しつつ、
え、あのなんで私より二人の方がさ将来を見据えているのを、え、ちょっと学年変わったりしない？
しないですね。
した方がいいと思うんだけど絶対これはするべきだと思うよ
やっぱりその将来のことについて、ね、うん、メディア局でもちょっと話してみた方がいいと思います ね、
うん、あれだよね、シェリーとセイヤは3卒、
はい、3卒希望です。
だからじゃあ学年的にはあの卒業までの期間は変わんない
そっか、よかった、まだよかったちょっとびっくりした。
そこは安心していいところなんですか？
安心していいことにするよ、大丈夫、うんうん、
ほのかは？
いや、私は、いや、まだ全然何も考えてなくて、一応入学当時は3卒って言ってたんですけど、ちょっといろいろ悩んで、やっぱ4卒でちゃんとこうね、いろいろ準備した方がいいのかなとか最近思いつつ、まだ何も考えてなくてお腹痛い感じです。
お腹痛い、え、でも3卒できるなら3卒するべきだよ。
いや、でも何も考えずに卒業するっていうのは怖いかなと思って、なのでちょっと4卒でじっくりちゃんと考えようかなとも思ってます。
それもね、はい、1個の、はい、考え方の一つなので、
はい、そうだね、すごいな、みんな将来のことちゃんと考えるんだ
春樹先輩は？
僕はそうですね、将来の夢でしたっけ？
夢です。
夢は何かを伝える仕事をやりたいなと実践局から思ってて、で、うん、放送局だったり放送部なんていうのも小学校の時から入ってたりしたので、はい、やっぱりなんかそういうので、まあ、いわゆるこうマスコミと言われるようなマスメディア、うん、大衆に向けて何かを発信するような仕事、うん、まあ、テレビ局であったり放送局ラジオ局、うん、もしくはまあ新聞だったりっていうような、うん、いろいろもの方法はあると思うんですけど、そういう仕事につけたらなと思っているので、うん、今はとりあえず大学進学ですね。
じゃあせいやくんと宮永先輩結構似てるところあるのかもね。
そうですね、でもしおり先輩もやっぱり、
うん、声使ったお仕事がいいから、ね、似てるといえば似てるけど、うんうん、でも伝えたいことが違うからね、
うんうん、
結構いろいろあるから、うんうん、これからいろんなの探して決めていくのが一番いいのかも、はい、今回夢話した人って誰だったのか知ってますか？
そうですね、1年次午前部の男の子だったんですけど、
うん、あれ1人しかいなかったの今年？
いや、その子の話しか聞いていないので私はそれしかわからないんですけど、
そっか、
はい、でもすごいいい行事だったなって言ってました。
うんうん、この知恵の探究セミナーはブログの方にまた書いてあるので、
はい、
ブログの方チェックしてくれると嬉しいです。
はい、ただいまの曲は声されてるライオンさんからのリクエストでした。
はい、
はい、ここからはメッセージテーマトーク、ついやってしまうことについて、
はい、
うん、みんなで話していきたいと思います。
はい、
このね、ラジオネームじゃないやメッセージテーマ、
はい、
はい、ついやってしまうこと、これは癖っていうことですかね。
癖とか、そういうことですね、何回も気をつけてもやってしまうこととか、
うんうん、
結構あると思いますけど、うんうん、皆さん何かあります？
何か
CM とか炎は、
まあ、私はですね、さっき言われたのは、はい、もうなんか喋るたびに、みたいな言っちゃうのですね。
せいはなんだっけ、
僕はというわけで、はというわけでをラジオの中で多く言ってしまって、はい、
みんな結構そういうのあるのかもね。
そうですね、
そうですね、うん、私もはいとか とか多い気がしますね、
うんうん、確かに、うん、そうやって考えるとみんな何が一番言ってるかっていうのをちょっと数えてみたくなるかも。
せいやはこの間8回だっけ、
ね、というわけでレオ8回言ってしまいました。
1つのコーナーでですね、
多いな、
うん、そうなんですよね。
せいりちゃんは、
私はさっき言ったはいとかうんとかもそうなんですけど、うん、ついやってしまうことあぐらかいちゃうんですよ。こう家ではいいんですけど、うんうん、こう学校の体育の授業とか、うん、みんながこう
体育座り、
膝を抱えて体育座り、
はい、体育座り、
お山座りとも言いますけど、うんうん、あの座り方をしてる時に、うんうん、私は若干気が緩むとこうついあぐらをかいてしまって
なるほどね、
はい、
あでもあぐらかいちゃうかな。
ん
結構あのね、成立したりっていう、こうきちんとした並び方じゃなくてある程度あじゃあ座っていいよみたいなぐらいだったら、うん、結構体育の授業って地面に座るんで、はい、あぐらかくの多いかな、
うん
うんうん、
結構多いですよね。
なんかあの体育座りが、ね、ちょっとしんどい時があるんで
体硬い時とか結構そうですよ、ね、
そう、
手が届かないしおり先輩は何か。
私は今日は何にも買わないぞって決めておいても、うん、あこれ美味しそうとか新発売とかって書いてあるとどうしても買ってしまうことをやめたいっていうか、う
ん、主に食べ物ですか。
うんそうかな。あとはね、何回も同じところにぶつけるから、はい、それを気をつけるんだけど、ちょっと気が緩むとまたぶつけるっていうか、
あありますね、そ
っちはちょっとぶつけそうになったっていうね結構あって、何回ぶつかるのって怒られる。
僕あのそのというんあというわけで、
はい、
もう先週ですけど、
うんうん、
日常生活でよくあるといえば、あの普段リュックを背負ってるんですけど、
はいはいはい、
リュックのあのチャックを開けっぱなしでこう歩いてることが多い
な、それちょっと危ない、
不用心だね。
で後ろにこう友達がいたら、うん、あお前開いてるよみたいな、財布取られるぞとか大事なもん取られるぞとか言われてちょっと気をつけてたらなと、
うん、
まあでも治らない癖なんでちょっと、
う
ん、
直そうね、
はい、
直そうね。
リュックのさチャックっていうんですか、こうジッパーというか、
ジッ
パー、ね、あれって勝手に開きません？
え勝手に開かない、
開きます、
開かないあの僕中学校の時に、はい、すごい中学校っていろいろ教科書を持って帰るとかあるじゃないですか、 あれの時にリュックだったんですよね、
う
ん、
はい、
したら重さで、はい、チャックを真ん中で止めてると、だんだん重量でこう引っ張られて、
うんうん、
じーっとこう開いてって、気づいたら開いてるって。
どれくらい物入れるかと、うん、どこで止めるかによって変わる、ね、
だからそれ以来は気をつけて、うん、真ん中以外のところで止めるようにしてるんですけど、うん、たまに、ね、ついついこう真ん中で止めて、あもしかして開いちゃうかもみたいな、
それは気をつけない
と。僕それかもしれないですね、真ん中で止めて、まあ大丈夫だなって言って歩いてたら
大丈夫じゃない、
大丈夫じゃない、
気をつけて、
はるき先輩ついやってしまうことは、
ついやってしまうことね、たくさんあるんですよ。あの先週も BGM の放送で喋ったんですけど、
はい、
それ以外にも今気づいたのがあって、しーちゃんが言ってたぶつける、
うん、
最近気づいたのが、
はい、
左足ばっかりダメージがくるですね、実は昨日も、
はい、
教室の机に足をぶつけるっていうのをやりまして、はい、でその前も左足をぐねる、
はい、
あとなんか左手の、ね、人差し指の付け根骨折するとか
全部左
なんか分かんないんですけど、右側は結構集中してるからなのか、左側が注意散漫になって、どうしてもなんか何かしらでぶつけることが多くて、うん、
じゃあ左だけに集中しておけば毛が減るかもしれない、
右
が
違いますよ。
なんか右手ってなんか結構利き手だったりするんで、うん、何かしらでこう注意は払ってるんですけど、左側が全然見えてないのか、昨日も左側に机があるって分かってるのにぶつけちゃって、うん、なんだかんだでこうちょくちょく怪我をする、そんな大きな怪我ではないんですけども、うん、っていうのをやるので、それちょっと気をつけたいなと
気をつけてください、うん、
気をつけてください、
ぜひ
怪我増やさないように、う
ん、はい、
う
ん、
そういえばついやってしまうこと癖なんですけど、
はい、
今思い出して、
はい、
やっぱりこうぶつけるっていうのは、
うん、あるよね、結構
ありますよね、やっぱりそれはこう頭だったり、
うん、
肩だったり、
うん、
いろんなところにぶつけちゃうんですけど、
うん、
一番ぶつけるのが私右足の小指なんですよ。
あ
こうタンスだったり、
うん、
階段だったり、
うん、
この辺にコツンって向けて、
うん、
声にならない痛みがあるんですよね。
もうあれじゃないですか、あのね、巷で噂の小さいおっさんがちょっと飛び出てきて、つま先つま先を狙ってこう引っ掛けに来てる。
え、小さいおっさんって何ですか？
あ、知らないですか？あの小さいこう、ね、小人みたいな、あのおじさんがなんかいて、うん、なんかいたずらとか、なんかよく分かんないんですけど、うん、なんかやってるっていう都市伝説があるんですよ。
カバンの中にイヤホン入れて絡まってるのもあの小人がやってるっていう。
なのできっとそのシェリーのね、あの小指をぶつけるも、きっとちょっとタンスの角からちょっと手出してこう引っ掛けてるみたいな。
見てみたいかもそれだけどね。
ね、あのなんかトイストーリーに通ずるものが。
見てみたい。
夢持ちたいですね。
そうですね。
はい。
ついやってしまうこと何か他にありますか？
他には、
私メガネかけた時に、はい、かけていつもかけてないから、はい、今もかけてないなって思って、はい、あれ、そういえばメガネ必要だな今って思って探すんだけど、どこにもない、あ、かけてるやんっていうのが結構あったり。
メガネメガネって
メガネメガネ
メガネメガネはあのね、ある程度同行したというか、うん、はい、ここで超えじゃラインを超えた目の悪い人たちは、はい、多分僕とかほのほのとかは、うん、はい、メガネを外してると何も見えないから、
はい、
のない、
ありえない
です、ね、ありえないです。メガネメガネになってるのはもうない。
あ、逆パターンならありますね。あのお風呂入って、いや、なんか今日視界やけにクリアだなと思って、こうシャワーで鏡にバーってかけた瞬間、メガネかけて見つけて、あ、メガネかけてる。でももうと出てメガネ置くのもめんどくさいから、さ、このままメガネ洗っちゃおうみたいな。そんなことをお風呂場でやってます。
あのメガネを買った時にメガネ屋さんに、はい、あんまり熱プラスチックなので熱にさらさないでくださいと、はい、一応そういう加工をレンズには入れてるけど、フレームは熱で言わないりするんでやらないでくださいって言われたのに、はい、こうついついお風呂に入っちゃう、
はい、そう、入っちゃいますよね。
これはきっとメガネユーザーの、ね、はい、皆様は
メガネあるある、
メガネあるある。
そうなんだ、
はい、こんな感じで皆さんもついやってしまうことを送ってください。
お願いします。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さあ、見学に来てくれた1年生2人の感想を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、1年次の鎌田花江です。先輩方が全部やっててすごいかっこいいなと思いました。
1年次の河村飛鳥です。初めてラジオを撮っているところに来て、緊張感があるのかないのかわからないところが面白くて、なんかまた来たいなと思いました。
うんうん、ぜひ今度はね、ちゃんと出演する形で、
うん、
来ていただけたらなって、はい、思います。さあ、今日の曲テーマは、
うん、色、
はい、色でした、
うん、はい、カラー、みんな気づいてくれたでしょうか？
私は気づきましたよ。
いや、そりゃそうだよね。
はい、途中リクエストも入りましたけど ね、
そうね、
基本的には色というテーマでお送りしました、う
ん、リクエスト今日多かった、
はい、
ね、
いつも5曲中2曲
ね、ちょっと嬉しかった。
うんうん、
で最初言うの忘れてたけど、今日せいやくんも来て新しいメンバーだったよね。
まあ普段は B チームですけど、うんうん、今日は A チームで参加させていただきました。
ね、せいやとまた一緒に喋れたらいいなと思います。
見学者も今日は来て結構盛りだくさんじゃないでしょうか。しかも途中はミキサーほのほのがやってくれてたから ね、 ね、
はい、はい、もういろいろなんか無駄な声が入ってたのはすごい申し訳ありませんでした。
いえ大丈夫ですよ。ほのほのすごい大変だと思うけど、はい、ちょっとやってくれてたのね、
はい、はい、これから頑張ります、
ね、慣れてね、早いこと、
はい、
頑張る。
岩永先輩もね、教えてくれてありがとうございます、
は
い
は
い、
ね、ちょくちょくこうやってやるんですけど、ミキサーのとこにマイクが一つなので、うん、ほのほのの横からこう顔を出して喋る時にぴょこんと出た時にほのほのが避けてくれるのがすごい申し訳なくって。でちょっとね、腰が痛いんですよ。
確かにそれはわかるかもしれない。
うんうん、
うん、じゃあ今日は修学旅行の話に、ミツバチプロジェクトの話に、
進路探究セミナー、メッセージ、テーマトークと盛りだくさんでお送りしました、うん、はい、
フリートークの方が少なかったね。
そうですね、
うん、
はい、じゃあ来週もん違った間違っちゃった。今日の放送はシエリと
セイヤと
シーちゃんと
ほのほのと
ハルキーで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。